皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月5日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は崩れた中央の権威です。新年度ということになりましたけども、なんかとてもそういうことをお祝いするような雰囲気ではないと思うんですね。まあ西日本の方は引き続き、問題なく運営されていると思いますが、東日本の方はなかなか大変であります。夏は電力制限令が出るということで、また計画停電も復活するでしょうし、それからまあ冷房も、使えなくなりそうなところも出てきていて、まあとにかくですね、早く分散化した方がいいですね。東京の一極集中ってあまりにも進みすぎましたし、電気は無限にあるという前提で街作っちゃって、いるわけですから、これはとにかくですね、分散させる以外に方向はないと思いますね。最近よく東京の駅とか地下街で電気止まってますが、別に電気止まっててもですね、ちゃんと見えますよね。うん、暗いところに目が慣れればよく見えるわけで、逆に言うと、例えばその古い日本の家、お城なんかもそうですが、すごくなんか暗いですよね。非常に暗いところで、金屏風とかね、そういうの建てるとそこが明るくなるわけで、なんかその日本もいつまでもその高校と明るいんじゃなくて、少しまあヨーロッパ風っていうんでしょうかね、光は弱いんだけども、あまり明るくないんだけど、綺麗にという形であれ全部作り直したらいいんじゃないんでしょうかね。今改めて見てみると、あんなに全部高校と電気つけてる必要ってないと思いますよね。それから自動販売機ですよね。自動販売機なんかってあれ全部冷房入ってるわけでしょう。冷暖房が入ってみればね、あれもそんなにいるのかどうかですよね。あれこそなんか不要不急のものじゃないかなと思うんですけども、欲しければお店行って買えばいいんじゃないかと思うんですが、まあとにかくだからこういうご時世になりますとですね、我々の、ライフスタイルそのものをですね、大きく見直していくことが大事で、それは決して貧しくなることではないですよね。やっぱりより豊かな、クオリティの高いライフスタイルに転換していくということですから、まあそれを積極的に推し進めていくことが大事じゃないかなと思うんですが、まあ原発の事故からですね、これでもう3週間以上、経ってきたんじゃないかなと思うんですが、だんだんやっぱりこの中央に対するですね、強烈な怒りっていうんでしょうか、不満っていうんでしょうか、そういうものが広がってきて、同時に中央もですね、この1週間ぐらいかな、急激にこの権威を失い始めてると、おろおろし始めてるって様子を感じますね。やっぱりこの浮いたでですね、まあいつものように永田町に閉じこもってですね、やりたい放題をやっていた、まあそれで何事もないうちは通用するかに見えたんですけども、まあ実際に中央のリーダーシップでみんながこう右往左往することになりますとですね、これはひでえリーダーシップだということで、やっぱものすごい怒りが出始めたというのが今の状況ですね。で、それは政治家だけじゃなくて、例えば保安員のようなですね、役所、それから原子力安全委員会のような学者、それから東電のような企業、まあそういうところにも本当に急速に広がっていましてですね、ある種のこの人たちが急速に権威を失って追い出され始めたという感じですね。宦官というと怒られちゃうんですけども、まあだから能面ビー玉とよく言うんですけども、やっぱり能面ビー玉の人たちは急速にこの消え始めましたね。東京電力の記者会見なんかでも能面ビー玉の人出てこなくなりましたよね。重要な発表の時はもうちょっとまともな顔した人が出てくるようになりましたね。それそのものはいいことだと思うんですね。まともな人が出てきて、まあ能面ビー玉になっちゃったらね、東電であればそれこそ防護服着て原発行って、現場で作業したらいいんじゃないでしょうかね。それぐらいのお役には立てるんじゃないかと思うんですけども、まあそんな感じでどんどんとやっぱりその中央の権威が崩壊していきますね。これはしかしね、ちょっと考えると世界的な現象なんですよ。例えば アメリカのオバマはですね、中東和平は完全に失敗しちゃったわけですね。そこへ持ってきてリビアなんか先制攻撃仕掛けてて、で、カダフィはすぐに降参するものだったら降参しなかったもんでですね、もう慌てふためいて逃げ出しちゃいましたよね。だからアメリカの世界的権威っていうのも、これまた崩壊なんですよね。金融なんかはその前にそうでしょう。ゴールドマンだとモルガンだとかなんか、よろしくやっておりましたら、ドイツ銀行とかですね。サブプライム危機で、あるいはリーマンショックで全部アウトですよね。まあなんか、方法の体でやってる。だから金融なんかも本当にその、まあ中央の権威が崩壊で、国際政治も中央の権威が崩壊で、それからね、日本の政治も経済も中央の権威が崩壊で、これはやっぱり一つの大きな歴史的な現象が起きてるんだというふうに思った方がいいですよね。20世紀というのはとにかくその史上稀に見るぐらいのこの権力の集中とかいろんな物質の集中が起こった時代ですね。ですからまあその一番のよく見える姿は戦争ですよね。まあ20世紀ぐらいたくさん戦争で人が死んだ時代は今までなかったと言われますけど、まあそれはその通りでしょうね。まあそのまあ人が死ぬ一つの大きな要因が原爆で、まあそれを平和利用したのは原発なんですが、まあ原子力なんていうのも閉じ込めてあれ、ね、自然界に閉じこもっている原子のエネルギーを一気に放出させて、まあ利用するんですが、まあやっぱりそういうものをそのどんどん作ろうという発想そのものがですね、やっぱりその20世紀的ですよね。その、特に日本もそうですけども、新興国なんか、ものすごくたくさんのこれから原発作ろうとしてるでしょう。あんなのまともに動くとは思えないわけで。まあ、だからこれから本当にその、いろんな意味で、世界は、真っ平らっていうんでしょうかね。下克上の時代になっていくんだと思うんですよね。前から私永田町、霞ヶ関、大手町は、山の上ではなくて、すり鉢の底だと申し上げていたと思うんですね。なので、その、自分たちはなんか上から見下ろしてるつもりなんだけど、実はすり鉢の底で、吹き溜まりになってるんだと、ずっと申し上げたと思いますが、今回の地震と津波の後のこの対応を見てると、それが誰の目にもはっきり分かったと思うんですよね。その、例えば裁判でですね、証拠がね、あって、刑事事件だ、刑事事件をなるかどうかって話できっちり証拠を積み上げますよね。うん、まあしかし適当なところで一つの目安だからこの辺でいいやなんて話にならないですよね。スピード違反でも何でもですね、税金でもですね、ぴったりね、スピードならスピードは時速何キロと、それから税金なら何円というところまで見ますよね。ところがなんか原子力の話ってこの程度ならですね、食っても大丈夫とかですね、一つの目安だとかですね、意味不明なことをあれ、いわゆる権威を持っていると称する人たちが言い出すんですよね。しかもあれおそらく英語にしてですね、外人にも言ってんだと思うんですよ。だからやっぱそれはみんな簡単に起こるんじゃないでしょうかね。チェルノブイリのことだってですね、影響はないって、それ最初の時だけですよね。5年経ってきたところから子供の甲状腺がんが広がってって、10年経ったところで、いわゆるその妊婦さんにいろんな問題出てきたわけでしょう。だから、その被害って後からわかるわけね。だから言ってることは正しいですね。直ちに影響がないと。でも5年先10年先のことがあるから気をつけなきゃいかんと言わなきゃいけないんだけど、そう言わないわけですよね。なんかこれいい加減な株屋がですね、ヘンテコリンなデリバティブズやヘンテコリンなそのあれ投資信託のと同じでしょう。だからやっぱ今やね、原発なんてのは株屋と同じだよね。口から出まかせのよた話しかしないわけでしょ。いやだからね、やっぱすり鉢の底なんですよ。いつの間にこの、まあね、原子力なんてのをすり鉢の底の住民がやるようになったのかと思いますけども、まあそれはもう誰も否定できない現実なんじゃないでしょうかね。で、やっぱりその、まあ見ていて思うんですけども、何をその、頼りにこう生きてるのかというところに最大の私は問題があったような気がするんですね。まあ、原子力にしろ、まあ何でも危険なものってありますよね。例えば飛行機だって危険なものですよね。何でもその一番初めに危険なことをやる、大変なことをやるっていうのは大変なやっぱり勇気がいるんですね。で、それはやっぱ大きな使命感があってですね、安全の上にも安全ということを考えて、それでもうまくいかなくなった時のことをよく考えてと、まあやるわけですよ。だから何でもこの最初に物事を始める人というのは、まあ本当によく考えて慎重に行動するわけですね。 わからないことがたくさんあるわけなんだから、まあそこをよく考えながらね、その素人ではわからないの手をいくつも打ちながら、その物事を作っていきますよね。だからそういう人たちがやってる間っていうのは、あまりなんか問題が起きないんじゃないかと思うんですよね。でもだんだんとやっぱりそういう世の中の真実と向き合う人たちっていうのかな、その、この世を良くしようと思って生きるっていうことを本気に思わない人たちが、思っている人たちがいなくなった時っていうのが、やっぱり危ないですよね。だからなんとなく、ここの選択肢を取ればラッキーだと。自分さえ良ければいいと。自分がうまくいけばいいと。なんかそういう人たちがこう、出てくるとですね、まあ言ってみれば、一番大事なことって考えなくなるんですよね。そもそもこれが安全だとか危ないかとかですね、いうことを考えなくなって、非常にその、いい加減な中抜きを始めるんですよね。技術でも、いろんな安全対策施策でも、いろんな手順でもですね、格好だけをなんかその見るようになってしまうんですね。やっぱりそういう人たちが非常に増えてきたのはこの30年間ですよね。いろんな意味でこの30年間の日本というのは、バブルがあり、それが潰れ、で、結局ですね、その次を作るという新しい力がないままに、いろんなものは壊れていきましたね。だからやっぱり、まあこのすり橋の底の住民たち、永田町にしろ、霞ヶ関にしろ、大手町にしろ、あの人たちっていうのは、まあ30年前ぐらいまではですね、そこそこまあ、小高い丘の上に、まあいたんだと思うんですが、やっぱり30年間にわたってずっとこう、沈下し続けて、しかしその、まあね、まだそこは山の上だと思っている人たちが集まって、だからそれはやっぱ盗作した人たちですよね。盗作した人たちが集まって、で、いかに盗作してるかということが、まあ今回、はっきりとみんなの目の前に見える形で分かってしまったということだと思うんですね。チェルノブイリ原子力発電所の事故と今回の事故だと、今回の事故の方は放出する放射能も少ないし、あるいはなんか、ね、事故のその、まあ、影響も少ないと、まあ、よく言われるんですけれども、しかしその、リーダーシップに与える影響ということで言いましたら、それは同じかもっとそれ以上に大きいような気がしますね。チェルノブイリの原発であと問題隠して、まあ、ソ連はその後どんどん崩壊していきましたけども、今の日本政府もさすがにソ連ほどその隠しちゃいませんけどもですね、似たような部分がすごく大きいわけですよね。はっきり物を言わないんでですね、よく怒られるわけですよ。例えばその、ね、レベルの低い低濃度の放射能、放射性物質をこう、海に撒くことにしたと。なんか今初めてですね、放射性物質をですね、海に撒いたようなことを言ってますが、あれ違うでしょう。今までは高濃度の放射性物質を含んだ水が、どんどこ流れ続けていて、しかもそれが流れ始めたのがですね、地震の直後かもしれないってわけでしょう。要するにさ、もう地震起きた直後から水が漏れた可能性あるわけですよね。そういうこと一切言わないわけでしょ。いつからあの高濃度の水が流れていて、それがどこに飛んでったのかと。そんなものはですね、その気象庁だってね、その風の予測でいろいろどこ飛ぶかわかるぐらいですから、海の底ぐらいさ、簡単できるでしょうがな。一つも言わないですよね。やっぱりね、隠すわけですよ。ねえ、すり橋の底の住民だからこう、怖くて隠すわけですよ。だからそれは外国から怒られるし、インターネットであの、読売新聞見てましたら、読売新聞のその、インターネット版のね、ある時のそのトップの記事が、フランスの予測によると、まず海流によって北と南に広がると書いてありましたな。いやー、読売新聞も完全にね、この、砕けた権威からは離れた感じですね。ねえ、なんかついこの間まで一生懸命御用新聞やってた読売がですね、なんか一番最近は厳しくなってんじゃないでしょうかね。日本政府が本当のこと言わないから、まあフランスのデータをもとに、あるいはドイツのデータをもとにですね、まあ、どう毒物が飛んでるかをこう、まあ、判断するというような感じですよね。しかし、まあ、そうされたからといって、別に行動は変わるわけじゃないんですよね。前から言ってるのはこれ能力の問題で、その、できるのにやらないっていう状況ではないんですよね。やっぱその、能面ビー玉の人たちっていうのは、他にできないんですよ。怖いことってね、もう考えた瞬間から頭がフリーズして、口もフリーズしますから、一切なんか喋れなくなるんですよね。 ものすごく弱いんですよね。だからやっぱり、あの人たちの言ってることをやっぱり当てにしちゃダメで、だから本当にソ連が崩壊した時もそうでしょう。もうこの人たちダメだと。これ全く政府作り直すしかないとみんなが思ったと思うんですけども、今は全くそうだと思うんですよね。ダメなんですよね、もうやっぱり。だからまあ、これから本当に日本という国もですね、非常に大きく変わるんじゃないでしょうかね。さっきも言ったように、これ世界的現象ですね。中枢がどんどん崩壊していくっていうのは世界的現象ですから、日本もその中にありますんで、日本だけのことでは済まないと思いますね。あれ、なんだっけ、浦安市ですね。液状化で大変な被害を受けた、浦安市なんかも、県議会議員選挙やりませんということでね。県が何言おうが、総務大臣が何をやらないと。いや、あんな感じでですね、バカなこと言うなと、すり鉢の底の住民がですね、何を、ね、偉そうに口聞いてんだと、いうふうに考える自治体や企業や市民は、どんどん増えてくると思いますよ。だからやっぱり本当にですね、あ、自分たちがやっぱすり鉢の底の住民なんだと、その一番下のくぼんだとこにね、総理執務室があって、そこから、なんかね、わけのわかんない、ね、この規制を発してるのが総理なんだということが、だんだん自分たちは分かってきたんでしょ、あれ。ですからこれ、そっくりとこれね、人入れ替えないと難しいと思うんですよ。まあ、自浄作用があるのかないか知りませんけども、やっぱりなんつうのかな、今回のね、地震や原発のことを見ても、まず現場がちゃんとわかる人でないと、一つも仕事はできないってことですね。よくわかりますよね。そっか現場と、そっか見識ですね。現場がわかって見識のある人でないと、物事これわからないということですから、まあ、そういう人たちが出て立て直しをしていくということだと思うんですね。で、本当に、なんて言うんでしょうかね。もう、この空気に飛び散るだけじゃなくて、海にこれだけ大量にですね、もう放射性物質を流しちゃったわけですから、まあ、その影響というのは、やっぱ世界中に及びますから、世界中からこれ言われますよね。で、皆さんあれ見ました？ほら、無人機、無線で飛ばす無人の飛行機から撮影した、鮮明な映像、もうネットで出回ってますよね。私のツイッターの方にも載っけてありますけども。あれ見るともう凄まじいですよね。特に3号機なんて、あれなんか原爆ドームみたいに見えませんか？なんか。ねえ、ほんと原爆ドームみたいななんか壊れ方してますよね。ああ、もうこれいかんわいと思いますわね。どう見たってね。だからなんかもう本当に決着ついちゃったわけですよ。世界中の人も見てるでしょ？原発もう無理よね。はっきり言ってね。そうするとなんかこう、原発を作ったメーカー、あれ、それ推進していた国々、まあそれで電力で国づくりやろうと思った連中もさ、もう無理ですよね、これ。だからやっぱりまあ、ね、原子力ということで言ったら、これでも世界終止符ですわ。その、原発止めたら、ね、社会を回らないってそんなことないですよね、別に。こんなにものすごく電力使うようになったら人類の歴史の中でも、ほんのわずかな期間ですから、別にもっと少ない電力で、豊かにですね、長生きして、皆さん活力ある生きていく方、生きていくことっていくらでもできますから、そこはやっぱり人間の知恵と行動力ですよね。発想が貧困だとこの延長線しかないんだけども、まあそういうのってなんか戦前もそうでね、もう満州失って、植民地失って、南方失ったら日本はおしまいだと。そうやって最後ね、本土決戦に駆り立てていった軍部と同じことをなんか言ったりするわけね。まあしかしもうそれも被害が大きくなってくればですね、戦争の末期の日本と同じで、バカなこと言うなと。ね、みんなが言い出して、最後その権威が、崩れるというか消滅するっていうか、うんさん無償するっていうか、まああんな風になっていくんじゃないかと思いますよ。だから、これから本当にその、日本はどうやってこの復興に向けて本格的な、まあ、みんなの協力体制を作るかという非常に重要な問題になってきますね。やっぱり、いろんな意味で、その大きな歴史観を持ってここは行動しなければいけませんから、まあ、とりあえずライフラインの復旧のとこまではですね、まあ、今の体制でできるとして、その先ですよね。あるいはその東京の電力のことに関しても、まあ、ガスタービンエンジンとか入れながらですね、まあ、できるところまでやってみて、まあ、その先どうするかって話ですね。まあ、こういうところはもうなんか全く別の新しいところが担ってやっていかないともう難しいんじゃないかと思うんですよね。 与党も野党もなく、やっぱなんかこのすり鉢の底の人たちにはちょっともう難しいんじゃないかとこう見ててこう思うんですけどね。まあしかし本当に、歴史の大きな断層を今我々は当たってるんだなってことをつくづくと感じます。リビアの様子を見ても、それからバーレンの様子を見ても、それからポルトガルの様子を見てもそうですね。やっぱりこのものすごい時、我々生きてるんだと。まあ実感しながら力強くやっていくしかないんじゃないかなと。まあ、こんな風に思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界の一言、崩れた中央の権威ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。